ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年10月24日、全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。同集会において加藤官房長官兼拉致問題担当大臣は次のように述べました。
ご紹介いただきました、この度拉致問題担当大臣また内閣官房長官を拝命いたしました加藤勝信でございます。本日は家族会はじめ5団体の皆さん方がこの集会を開催をしていただき、またコロナ禍にもかかわらず本当に多くの皆さん方にこの会場にお集まりをいただきましたことに心から感謝と敬意を表させていただきたいというふうに思います。本年の2月に有本加代子さん、そして先ほどお別れの会をさせて去られました6月にお亡くなりになった横田茂さん、お嬢様との再会を果たすことなく亡くなりになったその思い、それを思うと本当に心から本当にお悔やみを申し上げ、そして横田茂さんをはじめそうした皆さん方がこの間率先して取り組んできた拉致問題に対する活動を、そして一日でも早く家族を被害者全員をと思ってこられたその思いをしっかりと私たちは受け継いでいかなければならない、改めて思っているところでございます。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、先ほどからもお話がありました、未だ一人の帰国者も実現できていない、ご家族もそして何といっても北朝鮮で一日も早い帰国を待っておられる拉致被害者の方々、そうした皆さんの思い、そして積年のそうした流れ考えますと本当に忸怩たる思いで、被害者の皆さん、ご家族の皆さん、そして今日おいでの熱心に活動していただいている関係者の皆さんに心からお詫びを申し上げなければならないというふうに思っております。私自身も一昨年まで3年間拉致問題担当大臣をさせていただきました。その間国内の集会であったり、あるいは海外でのシンポジウム等において一日も早い拉致問題の解決、拉致被害者の帰国実現に向けて家族会や関係者の皆さんと一緒に活動もさせていただきました。本年は例年5月国連本部における国際シンポジウムを本来であれば開催する予定でありましたけれども、今回のコロナ禍ということで残念ながら開催ができませんでした。しかしそうした状況の中においても、この拉致問題の解決に向けた国際社会の取り組みを継続していく、広めていかなければならない、こうした思いから先般各国政府や国内外の拉致被害者の皆さん方のご協力をいただいて国際発信ビデオメッセージを制作をさせていただきました。引き続きさまざまな手段を使って国際発信を強化し、また国際社会との連携を強めていきたいと思っております。言うまでもなく、日本人の拉致被害者を救出するのはまさに日本政府が主体的に取り組むべき問題であり、我々の責務であると思っております。菅総理も条件をつけずに金正恩委員長と会う用意があるとの考えを表明をされております。菅総理のもと政府一丸となって取り組んでいきたいと思っております。その上で国民の皆さんがすべての拉致被害者の一日も早い帰 帰国に向けて拉致に対する怒りと、そして帰国実現に対する強い思いをぜひお示しをいただくことは力強い後押しになるとなっているところでもあります。政府としては拉致問題の啓発活動にも取り組んでおり、特にこれまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代に対する啓発が重要との観点から、教員等を対象とした研修や、また中学校高校生を対象とした作文コンクールを実施をし、さらに国際発信力を強化する観点から、今年度より英語エッセイ部門を作文コンクールの中に新設もさせていただいたところであります。また発信手段の多様化を図るという観点から、拉致問題対策本部の YouTube 公式チャンネルも新たに新設を開設をいたしました。先週金曜日に開設をして以来、1万人を超える登録をいただいたところであります。同チャンネルにアップロードした国際発信ビデオメッセージ、日本語版英語版ございますが、合わせて3万回の視聴もいただいております。今後このチャンネルを活用して、こうした国民の集いはじめ各種行事のライブ発信を行うなど、拉致問題に関する発信をさらに強化をしていきたいと思っております。拉致問題はもう言うまでもなく、菅内閣においても最重要課題であります。新内閣発足後、先ほど総理のご挨拶にもありましたが、ご家族の皆さんともお話をさせていただき、まさにもう時間がない、そしてぜひとも解決をしてほしいという強い思い、切実なる思いを改めて伺ったところでございます。こうした思いをしっかりと受け止め、すべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国実現に向けて、ご家族の皆さんに寄り添いをさせていただきながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでいきたいというふうに思っております。どうか今後ともご理解とご協力をいただきますようお願いを申し上げて、挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
ジョー・バイデン元副大統領がいよいよ次の大統領になることが確実になったと言っていいかと思います。現時点で想定されるバイデン政権の北朝鮮に対する政策の特徴というものを考えてみますと、まず言えるのは、バイデン政権の交渉姿勢というのは明らかに実務交渉重視型というものになるだろうと、下から上にこう積み上げていくということでありますが、いわば外交交渉の普通の形に戻るということになります。これはトランプ政権が首脳会談をまず非常に重視していたと、首脳会談に向けての実務交渉というのが非常に不足していたということを考えてみますと、まず実務交渉を重視するというそういう姿勢になると言っていいと思いますが、もちろんバイデン氏はですね、金正恩委員長との首脳会談を否定しているわけではもちろんないということでありまして、それは9月29日のトランプ大統領とのテレビ討論会でバイデン氏が述べたことは、北朝鮮がまずきちんと非核化というものを約束して、核の軍縮といいますか、核能力を少し減らしていくことについての具体的に行動を取るということであるならば、それを前提にして金正恩委員長との首脳会談というのはできると言ってあげてありますが、これは普通の首脳会談をやるときのやり方ということになります。まず実務交渉で具体的な合意を積み重ねていった上で、 そして首脳会談に臨むということですから、普通のやり方ということですし、まあ、それはバイデン氏も当然そういうことであるなら、金正恩委員長との首脳会談をやりたいということになっていると思います。まあ、次に重要なことは、もうバイデン政権の対北朝鮮政策、まあ、特にその実務交渉のやり方というのは、オバマ政権の下で2015年にイランとの間に、まあ、成立した核合意というものを非常に強く意識したものになるだろうと、まあ、すなわちそのイランとの核合意というのを一つのモデルにして北朝鮮との核合意を作っていくだろうということでありますが、まあ、もちろん状況はイランと北朝鮮では大きく違います。北朝鮮もすでに核兵器を保有している、ミサイルも保有しているということですから、より脅威は大きいということなので違いますが、まあ、しかし、まあ、交渉そして合意のあり方という点で言えばですね、まあ、イランの時も段階的に、まあ、そして行動対行動の原則にとって合意を作っていくと、そしてそれを実行していくということをやりましたが、まあ、これは現実的な方法だと言っていいと思いますし、まあ、それを北朝鮮に対しても適用すると、そういうことをバイデン政権はおそらく考えるだろうと言っていいと思います。まあ、もちろんこうした点については北朝鮮ももうすでに十分に理解をしていると言っていいのではないかと思います。2019年の2月のハノイにおける米朝首脳会談、トランプ大統領と金正恩委員長の首脳会談で、北朝鮮側は一つ提案をしました。ヨンビョンの核施設は全て放棄すると、まあ、その代わりにアメリカは国連の安保理の制裁、北朝鮮に対する経済制裁の一部分を解除してほしいという、まあ、そういう取引の提案をしたわけでありますが、まあ、それは実現しませんでしたが、まあ、こういう提案というのはバイデン政権のアプローチといいますか、イラン核合意を作った時の形を考えてみても、まあ、基本的にバイデン政権とは合意できるかもしれないと、そういう内容だということが言えるのではないかと思います。米朝交渉の行方ということで言うなら、問題は、まあ、北朝鮮が非常に強く主張しております、北朝鮮の非核化という問題と米朝の正常化という問題はこれ全く別であって、まあ、その2つを同時に並行して交渉していくべきだという、まあ、これは北朝鮮の非常に強い主張だと言っているわけでありますが、まあ、それをバイデン政権はきちっと受け入れてやれるかどうかというところだろうと思います。まあ、アメリカでは米朝正常化というのは北朝鮮が非核化をするかどうか、北朝鮮の非核化に対する、まあ、一つのご褒美ですねとして考える、まあ、そういう傾向が非常に強いわけであります。まあ、しかしバイデン政権もそういう態度を取ればおそらく北朝鮮は、交渉自体積極的にはなれないということになると思いますので、やはり非核化の問題と正常化の問題というのを別々に独立した問題としてやっていけるかどうか、これは非常に大きな交渉の鍵を握るということになろうかと思います。おそらくそれほど遠くない時期、来年の春頃にはですね、米朝間の実務交渉というものが始まる可能性は私は非常に高いと思っておりますが、まあ、合意ができるかどうか、まあ、それは実務交渉をやはりかなり重ねな、何回かやらないと実は合意というのは簡単にはできないわけですので、まあ、1年程度時間がかかっても合意ができるかどうかが注目されるということだろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に 今週の一曲です。今週は9月19日の共同公開収録 in 山形にて収録されたさやさんの Wait a while その日を信じてをお届けします。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。 Wait a while その日を信じてをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81335816011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時、12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。